デカプーのチャレンジ音声でアンドロイドスマートフォン。皆さんこんばんは、デカプーです。3月9日夜10時を回りました。今日もチャレンジ音声でアンドロイドスマートフォンにお付き合いいただきましてありがとうございます。暑くなりましたね、っていうか暖かくなりましたと言うべきなのでしょうか。もう春というより一気にコートを脱いで半袖になりたいデカプーですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。身の回りでチラチラチラほらこう Android 4.1 の端末を買ったとか、 4.1 の端末を当てたとか、そういう話もぼちぼち聞くんですけれども、今は身の回りで 4.1 の Android 端末を使っている人ってどれぐらいいるのでしょうか。そうですね、うちの家内が先週、SC06D から、思わぬ展開で 4.01 の P02E、L が X を購入しましたけれども、チコさんこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうですか、 L が X の調子は。
L が X まだ L がいいのか、4.1 に上げたからいいのか、ちょっとわからないんですけど
でも
で4ちょうどエルーガを買って間もなく、トークバックとドキュメントトーク IME もバージョンアップがあったので、
何が良かったのかわからない、
いろんなものが一気に良くなった状態なので、何がいいのかわからないですけど、とても良くなったと思います。
とても良くなったと思う、
はい。でもまだ設定できてないものがたくさんありますけど、
まあしょうがないですよね、時間かかります、最初は慣れるまでが大変ですけども、今日はそんな感じで、Android 4.1 の端末のお話をちょっと、それから、USB でのパソコンとの、Android スマートフォンをパソコンに接続してストレージとして認識させるファイルの転送などのためのちょっと方法についての話を一つ、それから、ドキュメントトーク IME のアップデートがありましたのでその話を少しで、最後に、それの時間によるんですけれども、ロケタッチだっけ そのボタンの位置とかがちょっとわからないっていうお話をちょっと伺いましたので、その話ができたらいいなと思っているんですけれども、今日も最後までお付き合いください。放送内でのご意見、メッセージ等は、Twitter のハッシュタグシャープアンドロイドチャレンジ、シャープアンドロイドアンダーバイオチャレンジをつけて投稿をお願いします。はい、というわけで購入して2日目購入した日の夜、なんか動きおかしかったんですよね、チコさんの端末が。
ここで放送をしながら、 それでも、まあ、早くて使いやすかったんですけど、うん、それでもなんかこうもたつきがあって、もたつきがあって、なんかおかしいね、なんかおかしいねって
言ってたんですね。
言っていて、
はい、
で、この、音量のダウンキーを長押しすることで、
はいはい、
マナーモードと、
マナーモード、バイブレーション
モード、バイブレーションモードと
のオンオフができる、
うん、バイブレーションモードになったり通常
モードになったり
モードになったりという切り替えができるはずなんですけど、まあ、それもできなかったので、うん、翌日、うん、ドコモショップに行きまして、
はい、
まあ、で、まあ、その音量ダウンキーの長押しができないっていうのはどうも故障ではなかったということになったんですけど、なんかいろいろなんだっけ、この本体のバージョンアップなどもいろいろしてもらったんですが、
なんかね、
まあ、お店の人もちょっと引っかかるということで交換をしてもらったんです。交換をしてもらって、まあちょっとドキュメントトーカーとトークバック等のダウンロードだけお手伝いをしていただいてたんですが、
うん、
今度は新しい機種でやっていたんですが、
うん、
音量キーじゃないか電源キーが押したら戻ってこないっていうか
それはお店で気づいたんだよね。
私はそんなに気にしてなかったんですけど、デカプーさんがあれ
デカプーうるさいから
って、でお店の人に見せたらお店の人もあこれはおかしいですっていうことになって、なんか再度別の端末に交換をしてくれることになって、なんか二重に交換になってしまったんですが、
うん、だから日曜日は交換しに行ったのに、あれ何時間 ?3 時間ぐらい なんかじゃなかったよね。
あ、まあ行ったのが遅かったので、
で、ま、待たされた時間もあったから、ね、
行ったのが遅くて混んでて始めたのが遅くてっていうのがあったので、
実際やったら1時間ちょっとか、
うん、実際始めたのがもう閉店近くだったんじゃないかな。でまず、
ね、まず
タッチガイドがオンになっていた状態で、
まずお店の人
がつい渡してしまったらお店の人がまず動かせなくて、いやそれ私設定しましょうかって言うと、大丈夫です私がやりますとかって言って、でも大丈夫ですできますって言うんですけど、まずそれを切るのに時間がかかり、私がやったらすぐだったんですけど
だって貸してくんないんだもんね。
でお店の人のもうこうなんていうのかな、こううちの最寄りのドコモショップさんすごく
親切だな、
親切で、あとこういうトークバックとかドキュメントトーク IME で動かすっていうことにものすごく興味を持ってくださっていて、いやいいですやらせてくださいみたいな感
じ、このままやるんですいや変えてほしいんです、
僕も勉強したいのでみたいな感じで、その時はお姉さんだったんですけど、私も大丈夫です慣れてきましたとか言って
全然慣れてない、
それでまず時間がかかり、
それ半分
実際の設定が始まったのがもうかなり遅い時間で、終わったのが8時過ぎ
9時半だったじゃん帰ってきたの。あ、まあ、それ事情、
食事をして帰ってきたから遅かったんですけど、
え違うよだって9時回ってたよ、7時閉店なのに、うん、もう9時だって思った、
いや、まあ、家に帰ったら10時だった、
10時だった、
うん、でまあただ
ただ
その2回一度機種変したものをさらに、あ一度交換したものをさらに交換っていうことになったんですけど、在庫がないというので、
これね事情がちょっとあるんだよね。
はい、事情があるんです。私が交換する前に
誰かが交換しちゃった
の、どなたかがポンと機種変をしたんですね
誰だよそんなことしたの、
ねえ、なんか割り込んだやつがいまして、
でそのせいで 故障してたやつ交換する機会がなくなっちゃったんだよね。
でしかもあの色を違う色にするって最初言ってたのに、あ、黒にしますってギリギリで。
誰それ？あ、隣のお客さん？
いやなんかあの音声でアンドロイなんだっけ？音声で
番組名が出てこない。音声で何？
アンドロイド
スマートフォン。
スマートフォン。
チャレンジが抜けたからね。
っていうあのネットラジの放送をやってる方なんですけど。
誰？
あのが交換してくださったおかげで、うん、とにかくあのきちんとした端末がもらえなかったんです。
そうそうそうそう。
で、まあ、翌日朝一で来てくださいっていうことになって。
そうだ、朝一で行きゃいいのにさ。
いや、朝一って30分遅れただけですよ、まあ、いいで、まあ11時頃行ったんですよ、うん、そしたら何度やってもなんかダウンロードができないんですよ。ダウンロードもできないし、スイカとか ID アプリの、あの移行とかバックアップはできたんですけど移行ができないんですよ。
あのとにかく通信ができなかったんです。あのこれ語弊があるので、語弊が出ちゃうので、あのアプリとかは本来自分で入れるものなんでしょうけど、もう入れますってお店の人が言って話さないのね。
いやいや、それあそうじゃなくて、うん、あの
いやだから
本当はお財布携帯の移行は別にドコモショップでやっていただけることだから、
うん、あそっか。
もうあの遠くなんだっけ、このトークバッグとか、うん、
それすら落として
これだったのね。ドキュメントトーカー以前の問題で、もう新しい端末への移行ができないっていうんですよ。でどうやってなんかいろいろ Wi-Fi とかも出してきてやってくれたんですけど、うん、どうもできないって。担当のお姉さんのスマホもアンテナ1本しか立ってないっていうんで、うん、じゃあで私もちょっと午後1で用事があったので一回帰らなきゃいけないっていうことになって、あのとりあえずいろいろやってられないので、うん、すごく中途半端な状態で終わってしまったので、じゃあ SIM カードだけ抜いていいですかって言って SIM カードだけもらって、自宅にある今まで使ってたギャラクシーの方に入れて、とりあえず電話はできる状態になったんですけど、一回自宅に戻ったんですね。で3時半ごろ、うん、もう一回行ったんですよ、
うんうんうん、
用事が終わって、うん、そしたらまだ通信できないんですって言っていて、
うん、
それでもなんか一生懸命やってるんで、いやでもなんかこんだけ通信できない、ドコモショップでこんだけ通信できないってことはなんかこう電波障害とかあるんじゃないですかって言ったら、やっと調べに行ってくれて、そしたらすいません、この辺の基地局で工事をしてまして、夕方まで終わらないんですって言われて、
うん、
でとりあえずまあそこにいても用事が足りないので、
うん、
また帰ることになって、
うん、
でまあこの本体の保護シートを買いに行きたかったので、じゃあそれに行ってくるからまた夕方来ますって言ったんですけど、意外と順調に買い物が済んでしまい、約束6時に来てくださいっていうのに5時にはもう用事が終わってしまって、家に帰っても座ったらまた来るみたいな感じだったんで、仕方ないのでドコモショップで待たせてもらうことにして、でまあでも6時より少し前からこう動き始めたんで、
うん、
5時半ぐらいには始められたんですけど、うん、結局なんか朝昼晩みたいな感じで1日ドコモショップにいたみたいな、
うん、お疲れ様でございます。
だからね、なんかこの人なんでずっといるんだろうみたいな。
3日間移動したんじゃないですか。
いやでも別にまあ土日はそんな長くはなかったんですけど、
そうだっけ、
うん、まあ、あの手続きが時間がかかっただけのことで。
ああそっか、
別にうちが居座ったわけでは。
なるほどね、
はい、とにかくたくさんドコモショップにいた一日でした。
そうなので、まあとりあえずやっと落ち着いたね。
はい、まあそれでもうちゃんとした端末がいただけたので快適に使っております。
結果オーライだよね。
はい。
ところでギャラクシーどうしたの？
ギャラクシーは
うちギャラクシー2台あったよね。
足が生えてどこか行ってしまったんですね。
家出しちゃった。
まあちょっといろいろ事情があり、まあ事情というか
事情
私まあ結局2人で機種変をしてしまったわけですよ。
誰が機種変したって誰？
2人で。
2人？
はい、
2人で機種変をした。
はい、
だってもう一人の男は買わないって言ってたんじゃなかったっけ。
いや、そんなことは知りませんよ私は。
チコちゃんがね、使えないと困るなと。ちょっと
私のせいにしないでください私のやつね、俺はいいんだ、また夏モデルが出てからでも十分だし、 iPhone も出るかもしれないしとか、なんとか iPhone が出た時にチコちゃんが iPhone にするかもしれないから、その時にそれもらうからいいんだとかって言ってたんですよ。
言った言った。
でも使い始めてちょっと貸してとかって言ってサクサクといじってるうちに欲しくなってきたみたいな。
言ってないよそんなこと。
言ってたよ。もうドコモショップに土曜日にいる手続きしてる時点でうーんって言ってました。
土曜日言ってないよ。え、土曜日
言ってたよ。
あれ、なんだっけ、なんだっけ、L が X 出なかったのは、
はい、
で、アクオス EX と、なんだっけ、エクスペディア Z、
はい、
まあ、あれいじってたのって、あれ土曜日だっけ、
うん、土曜日、で、そう、まあ、結局 4.1 に上げたくなったので、機種変をしたくなったデカプーさんは、いろいろ、エクスペリアとアクオスフォンとエルーガをこういろいろ、まあ、少し調べて、まあ、せっかくなのでエルーガじゃないものにしたらネトラジをやるのにもいろいろと皆さんのお役に立てるかなと思ったらしいんですけど、結局エルーガが良くなってしまったようで、
で緑にするつもりだったんだね。
緑っていうかブルー、ね、
ブルーが、
うん、ブルーも良かったんですけどね、うん、でまあ結局2人機種変をしてしまったんですよ。でまあ2年縛りがあったので正直お金がかかったわけですよ。本体のお金もあるし、うん、まあ2年縛りの方も解約なんだっけ、月々サポートが切れてしまったので、まあ、お金がかかったわけですよ。さすがにね、
うん、
ちょっとまずいよねっていうことで、ちょっとこう、まあ、知り合いからの情報と調べたところ、まあ、まあ、たまたまうちはまあ買った時から売るかもしれないっていう意識があ
ったね。
あったので、
あったあった、
箱から
全部取ってあった。
ケーブルも使わなくていいものは極力綺麗に
出さずに、
イヤホンも綺麗なまま他のものを使い、
袋に入った
まま
だった、
はい、できちんと取ってあったので、
あれギャラクシーのイヤホン結構良さそうだったよ。
いや、なんか売るかもしれないからもったいないから使わないって言って使わなかったんですよね。
ね、
なので1台につき2万3000円で売れたんですよ。
そうだからね、合計4万6000円が戻ってきたわけです。
まあ4万6000円も戻ってきたんですが、まあ持ち出した部分も
かな
りありますけど、まあいいかとよくないんですけど
全然よくね。今朝友達と話してたら、え、でももともと8万したんですよねって突っ込まれたからね
まあねえ、新しもの好きの夫婦としてはちょっと困りどころで、誰か止めてくれという
一 人の役に立つとかグラグラグラグラ言ってるけど結局自分が触れてんじゃねえかっていう。
いや人の役に立つっていうのはほら違う機種がいくつかあった方がっていう意味で人の役に立つんであって、まあまあね、別に人の役に立つから機種変したなんて言ったらね叩かれますよ。
叩かれるよね本当に。
そうそう、いやこのラジオをやってるのはもう自分が好きでやってるだけなので
そうそう
人のためにやってるわけではありませんから ね、
そ、 うね、
はい、そんな恐れ多いことを言わないでください。
ごめんなさい。今日からパーソナリティ交代です。
いやいや
わけわかんない
、まあ、でもやっぱり、まあ、お金かかりましたけど
かかったけど、
掃除機は しばらく買わないということで、
掃除
機はちょっとまだ動くから我慢しようと、ルンバも欲しいと思ってたんですけど、まあ、ルンバはもう忘れようということで。
だってさこの前ルンバ見に行った、ルンバがたまたまなんだ性能がいいんだか分かんないけど性能がなんていうのこう過激なおばちゃんの脇にルンバが一応居座ってたんだけどさ、
ルンバじゃないですよあれ、
ルンバじゃない、
違うメーカーのお掃除ロボットですけど、
シャープかなんかの、なんかあの高いやつ、うん、おしゃべりロボットとかいうやつね、あれ触ってたらさチコちゃんなんて言ったと思います、なんだロボットって円盤カーだってい
やロボットくんの形をしてるのかと思ったんです
ウィーンガチャンガチャンって言いながらするの
そう、なんか一応こう顔とかがあるのかなと
思って、それかわいいね
思ったんですけど、本当にただの丸い
円盤、なんだ円盤かと言われました。
まあでもまああれもこれも買うわけにいかないので
円盤は諦め
て、はい、円盤と掃除機は諦めて、
円盤と掃除機一緒なんだけどはい、
ちっちゃいなんだっけ、パナソニックのちっちゃいのでいいからテレビが欲しいとか言ってたのも忘れて、
あれだろうあのなんだっけ、あ名前が出てこない、エルガじゃなくて
エルガ
エルガはって携帯端末だ、
D ガじゃなくて、
D ガじゃなくてあれ、
あの音声が出るね、
うん、
テレビが欲しいと言ってた人がいたんですけど
あれねパナのテレビはでも感じいいよ、まあ
2.19 キュッパとかであったの
1キュッパで最近あ1キュッパ違う違う違う3ぐらい 2.4 パで1つ型落ちのやつがあって、
あ
でその上が3万2000いくらかなんかのやつで、うん、
まあパソコンのディスプレイとして使いながらテレビ見たらいいかねと言って検討してたんですが、それもやめることにして、もうアンドロイドにかけるということで、う
ん、テレビと掃除機にした方がきっと良かったと思うんだけど、
ああまあでもまだまだ動くので、あの掃除機もね、
いやサムスンのギャラクシーだってまだ動いたはずなんですけど
いやでも文字入力にしろ、
うん、
やっぱり軽いんですよ、あたらあの 4.1 インチの方が、
うん、それは今日ね、あのチとか言われてね朝まあそのうちアンドロイド5が出ますからって言われましたからね。
もうね、さっさと機種変した人はって
勝手にすればいいじゃんと、こう、ちょっと寂しい、寂しい、寂しいのはどっちだって話で
ね。ね、ネトラジを、放送をやるとか言いながら、さっさと 4.0 は売り払って、今日だってギャラクシーの、ね、ギャラクシーとパソコンを、接続するっていうお話をするくせに
ん
ギャラクシーはありませんので
そうなんですよ、申し訳ございませんギャラクシーはね足が生えて飛んでっちゃったいや足じゃない羽が生えて飛んでったんだ、
はい、あの年末にちょっと私作業所で宝くじを2枚ほどいただいたんですけど、
それ見た？
見てないです、どうせ当たってないだろうと思ってまだチェックしてないんですよ、
きっと1000万円が2枚だよそれ、
いやいやいやそんな1000万円当たったら掃除機買ってあげるから、
うわ嬉しい、残り何に使うの
私の
お小遣い家買って あ、私のお小遣い
1000万円じゃ家買えませんから、ね、
買えない。いやだから1000万円2つだから2000万円。
いやそんなに当たらないからもうそんなこと言ってる時点でもう当たってないと思うんで
そう
まあね、1万円でも10万円でも当たってればいいとは思ったんですけど
まだ見てないんでしょ。
はい、まだ見てないんです。
意外にこう期間が過ぎてみたらさ、こうなんか大当たりしちゃったとかさ。
でも別にまだまだあの期限切れってことはまだないので、
うん、まああのドラマのようになっちゃうと大変だからね。
あ、まあ、でも私なんか蛇の夢見たんですよ。
蛇の夢っていいんでしょ、
うん、で、あ、これは縁起のいい夢を見たけどすぐに喋っちゃいけないって思って。
そう、何日か経ってからでしたな。
で、言わなかったら具体的にどんな夢か忘れ
てる。ダメじゃん、ダメダメだよ、それじゃそれじゃ幸せ来ないんじゃない
ちょっとあの ご利益はないかもしれないんですけど。
なるほどね。
まあそんなこんなで、でもこう快適なスマホライフがやってまいりました。
はい、あのもちろんアンドロイド 4.04 の端末もずっと触ってきましたし、あの、まあ、どの端末もアップデートすればいいなって思ってはいるんですけれども、あのでも正直、うん、まあ、これからの端末はみんな 4.1 以降なので、きっとこれから買う人がね、買う人は、うん、まあ結構ね、今回あのトークバックのアップデートだとかドキュメント公開メニューのアップデートもさっきチコちゃん言ってましたけど含めてトータルして、まあ以前より実用的になったかなっていうレベルだよね。
うん、でやっぱり今まで持っていたギャラクシーが 4.1 になってもここまでは軽くないかもしれないなと勝手に思ってるんですが、
う
ん、
そう、それを実はあの、まあ、非合法的なので大きな声で言わなくてもこれあちこちに飛ぶのか。
ダメですよ、全国に流れる。
自分自己責任においてルート化してこうちょっと 4.1 に上げてみたいなっていうのもあって、機種変した後にあの要は 4.1 の端末を購入した後にその保証が切れた端末でルート化して遊んでみようかなって思ってたんですけど、なんかね、
でも壊れちゃったらもうそれで
どうにもなんないし、あのね、もうどうせあの時のものでこういう端末って時間が過ぎちゃったらもう売り物になんかなんないって私の頭の中にあったので、背に腹は変えられなくなっちゃった
多分デカプーさんはなんかそういったものを売ったのが今回初めてだったんですよね。
初めてだった。
あの
中古を買うことはあるけど、
うん、そういうこう買取ショップで売ったのは初めてだったみたいで、私は以前はこうパソコンを買ってなんか一時期こうどんどん新しいのが出てたので中古で売り、それを元手にあの新しいのを買いっていうことをよくやっていたので、こう買ったものをこう売るかもしれないっていう意識は常にあったので、
だから全然この荷物の整理の仕方っていうか能力の差がね歴然
買った時に売るかもしれないって話してんのになんでまとめとかないのよって、まあ、まず喧嘩になり
だって、あ、イヤホン見つかったって、見つかった見つかったと思ったらそれ iPhone だしね
違うじゃん
そんなレベルなのでデカプーは、デカプーダメよ。
いやだからうちが片付かないんですよね。なんかいろんなものの箱とかも捨てない。
こらこらこらこら、なんでその話になる。
いやいやいや、私が
あなんか
電化製品とかもこう、
あ、はいはい、
そうだね、いずれ売れるかもっていうのはいうものは箱取っといたりしてるので、
箱いっぱいあるよね。
もう捨ててもいいんじゃないって言われるんですけど、ダメ、これ売るかもしれないからって
引っ越しでもすんの、家出でもすんのって言いながらね、あの片付けるんだけど、
こう常にこういつか何かの時に売るかもという
そういうのがあるんだろうな、
はい、
頭の中
に。
午後10時30分です。
なので、まあそんなこんなで、あの平日仕事が終わってから都内に出て売りに行ったりとかしたので、
そうそう、水曜日だよね。デカップ、デカップ仕事終わったら行けるって、え、何？
携帯何？いや、別に休みの日でもよかったんですけど。
だってさ、何日か経ったら値段も下がっちゃう。まあ、
金額が変わるかも。
金額ほら知っちゃってるからね、今いくらって。
はい。
やっぱ自分が行った時にさ3000ぐらい落ちてたら悲しいよね、なんか、はあ、あの時行けよかったってさ。
で水曜日なんか私も仕事が忙しかったんですよ。
忙しかったんですよ。
でもう仕事終わって最寄り駅まで帰ってきた時点でちょっとヘロヘロだったんですけど、行かないわけにいかないよねって言って行ったので、うん、なんか本当に疲れた1週間になってしまいましたが、
まあでもなんとかね、
まあ、ようやく落ち着いてきたところで
っていうところだよね。
はい、
そうこのね 4.04 ってか多分このサムスンのギャラクシーと私たちが購入したパナソニックの端末の違いっていうのも結構たくさんあって、まあ時々でこうお話ししたいなと思ってるんですけど、意外にこう切り替えてサムスン良かったなって思う部分もあるよね。
あのサムスンはアクセシビリティについては結構頑張ってたんだなって、今までこう当たり前のように使ってて気づかなかった部分もあって、パッと思いつくところでも、
例えば
電話をかけるときに最終的に発信ボタンを押したときに、チャラランって言うんですよね。
ああ言うね、
電話をかける状態になったときに、でそれを切ったときにもまたチャラランって言うんですよ、でそれは当たり前にそういう機能があるんだと思ってて、でこのエルガに変えたらならないんですよ。で
どこもって喋るだけだな。
まあそれは喋りますけど、それは繋がってからだから、だからどこもって言うまで、繋がってんだ か電話かけてんのかそのままなのかちょっと不安だったりとか、
そうだよね。あとはそうだな、
結構細かいところはたくさんあるんでしょうけど、
音の出し方も違ったり実はしてて、好みにもよるんですけど、パナソニックはその画面、要はタッチする方の画面側に、受話口、
そう、受話
だよね、受話口の隣にスピーカーもついてるんですよ。なのでサムスンの場合は受話口はもちろん画面側にもし申しするときに耳当てるんだからついてますけど、スピーカーは裏側についてたんだよね。
ちょうどその裏側だから、ちょうどスマートフォン裏返しにするとよく聞こえるみたいな感じだったんですけど、
そうだから机に置いておくのは画面を伏せて置いておいた方が電話がかかってきたときには分かりやすいのがサムスンだったんだけど、このギャラ、パナの場合は逆ね、画面を上にしてないと音が聞こえない。
まあそれがこうどっちが好きかっていうのも好みが分かれるかもしれないですね。
あとハンズフリーにした時にハンズフリーにしてても耳元に持っていや顔を近づけると、近接センサーが、ね、オフにしてあってもね、なんて言うんだろう、通話が受話口の方から聞こえるようになります、パナの場合ね。でそれはどうもスカイプとか LINE とか多分ねトークもそうなんだよね。
でオフにしててもそうなんですか。
そうなの。どうも基本通話は受話口から聞こえて、 ハンズフリーにしてても耳元に持っていくと受話口から聞こえて、話すとスピーカーから聞こえるという仕様になってるみたい。
でもその近接センサーをオフにしているおかげで、なんか電話かけながらこうちっちゃい音で、あの
そうそう、あのね、受話口
ドキュメントトーカーの音が聞こえるので、
受話口から聞こえてるわけじゃなくてスピーカーから聞こえているんだけど、すごいちっちゃい音で
電話をかけるスタイルで、実はいろいろいじれたりとかはします。
あ、そうだから昔の楽楽子みたいな使い方がまあ両手必要だけどできる。
でもチコちゃん、まあ、見た目はともかく
見た目はともかく、ね、
見た目は変ですよ、あの人何やってんだろうって。
なんかで電話に抱きついてるよみたいなね。
っていうか電話かけてないのに、あなた電車の中で電話かけないでくださいって言われる可能性もあります
けど、
はい、
だけどで、ね、あのただパナの場合はその通話中にいじろうとした時のそのドキュメントトーカーの音が結構小さいんですね。あの聞こえなくはないです、だから操作はできますけれども、なんだろう、小さいもんだと思ってないと最初気づかなかったもん
ね。なってないと思いましたよね、最初。
で、最初ね、近接センサーもオンになってたんでね。で、その近接センサーって実はトークバッグの中の近接センサーと、この、
本体の、
パナの場合は本体のディスプレイの中にある近接センサーっていうのがあって、そのディスプレイの方の近接センサーをオフにしないと、こう画面に近づいた時に、画面ロックっていうか画面を触った時のタッチが入力されてしまう仕様になってるんですね。だけどタッチガイドがオンになってれば、一回触った時には読み上げるだけで決定はされないので、実は困んないんですよ。なのでパナにした人はディスプレイの方のタッチ画面のオンオフも切り替えしなきゃいけないし、あのトークバックの中の意味が違うんだよね。トークバックの中は音が止まっちゃうんだよね。だけどディスプレイの中はディスプレイだけの近接センサーとして働いているので、うん、ちょっとねその仕様が違いますね。あとはあの管理なんだっけ、管理者向けオプションっていうところに入るときに、ギャラクシーはここは個人の責任でどうのこうのっていうなんかダイアログボックスが出て、ダイアログボックスが出てきて、キャンセル OK って。で、その中に入ると、その USB デバッグだとか、いろんなその操作ができるんですけど、パナソニックはそういう警告なしにポンポンポンポン中に入れるんですね。で、例えば、ショートカットを画面に貼り付けておいて電話をかける。いちいちよく使う人の電話番号を検索するのめんどくさいので、ね、チコちゃんは見つけたよね。
そう、あの今まではノバランチャーを使っ、まあ、じゃないホームコマンダーを使っていて、ホームボタンを何回押したらどこに繋がるっていう風に設定してたんですけど、うん、それでもいきなりダイレクトで繋げるのは危険だということで、繋がる手前のところまでしかショートカットが引っ張れなくて、そこから発信っていうのを押さなきゃいけなかったんですけど、
それはサムスンの配慮っていうか仕様でそうなってた。
サムスンの仕様なのか、
サムスンの仕様、
あのホームコマンダーの仕様なのか、どっちですかね。
サムスンの仕様だと思う。
で、まあ 4.1 にしたからなのか、パナにしたのか、
パナの仕様が、
まあちょっとホームコマンダーは使い、
ホームコマンダーはただショートカット当ててあるだけだから、
いやっていうかこれで使うとちょっと
挙動がおかしいので使わない方がいいです、
バグるよっていう話を聞いたので、うん、使わずに直接ホーム画面に直接電話のショートカットを置いたんですよ、うん、で試しにかけてみようっていうことで、うん、デカップにポンってかけたらもうけあの
押した瞬間に
発信っていうボタンもなくいきなり繋がって、
うん、そうだった、
まあ便利ですよね、分かっていれば、間違えなければ便利ですけど、
うん、
それを知らないと、もううっかり繋がってるってこともあるかもしれないので、まあ変更する方はちょっと注意が必要ですけど、
うん、
でも便利ですよ
そうだよね、
はい、本当に急いでる時なんか。
そうだよね。だからそういうふうにこの端末によっての仕様の差っていうのはまずあるので、正直別に私たちの意見に左右されないでほしいとも思うんですけども、一番最初に Android 使おうと思ってる時はあの Galaxy の端末にするっていうのは無難なのかなっていう印象はあって、
まあ使いやすいとは思います。ただ、うん、使いやすいとは思います。そういうアクセシビリティの面からしても、
あのどういう意味かっていうと、例えば電源ボタン長押しで電源オフとか再起動とかのところに一緒にユーザー補助のこうショートカットが組み込めたりとかね、ホームキーの長押しをすると過去の、過去に開いたアプリケーションの一覧が簡単に出せたりとか、そういう意味では
ね、細かいところで便利ですよね。
うん、そうそうそう。
ただ4、まあこれはパナだからじゃなくて 4.1 だからなんですけど、例えば、まあ、何かとキャンセル OK って出てきますよね、いろんなところで。それが 4.0 の時は OK って読んでるとこをタップしてもなかなか実行できなくて、もうしてるのにみたいなイライラがあったんですけど、今はそこにフリックでキャンセル OK いけるので、ここでダブルタップをすればいいので、あの空振りみたいのは随分減りました。
あの iOS の端末と微妙に違うんですけれども、ただこの横フリックでも縦フリックでもこれいけるんですけど、項目移動ができます。ただし画面の中だけです。ものによって全部のリストをぐるっと回る場合がありますけど、基本画面の中だけでぐるぐる回るので。
この画面の中だけっていうのは、うん、全部そうなんですか？ 4.1 は
Android の仕様がそう。
このエルガだけではなく
て、うん、あの画面に出てるものをにフォーカスを合わせているので、
うん、iPhone はヒュッヒュッってフリックしてると一周しますよね。
あのそこの、ページを全部見てくる、
はい、
ぐるーっと回ってくる。
でもまあ Android の場合は画面に出てる部分しか回らない。
そうだから、あれあるはずなのにな。例えばラジコ、ラジコ RAZIKO の方の、放送局の選択をするときに、この前チコちゃんやってて俺の方が変だなと思ったんですけど、日本放送を聞いてたとしたときに、日本放送って上から3つ目なんだけど、日本放送を聞くと日本放送が一番上になってるんですよ。でそうするとその下に、表示されてる日経とか、なんだっけな、まあ FM 放送系のものがずっと回って、あ一周してきたなと思ったら日本放送なんですよ。上のそこの画面に出てない文化放送と TBS は出てこない。
それはまた2本指で画面をこう
スクロールしないと出てこない。でもそういう意味では、ナビゲーションモードを使うと全部出てくる。ナビゲーションモードはぐるっと一周してきてくれるので、リストの中に入っていればそのリストを一周するっていうのは、まあ、ナビゲーションモードを使う方がいいかなっていう。やっぱ画面を知ってないといけない部分があるかなっていう印象が少しある。
まあ、画面を知ってなきゃいけないっていうのは変わらないと思いますね。ましてこう今出てる部分しか読まないってなると、本当に画面知らないと合いませんみたいな。
そうだね。だけど例えば、ブラウザーなんか開いた時にエディットボックスを探すだとか、何かそこに書き込むとかいう時には、実はジェスチャー操作をジェリービーンって あるジェスチャー操作を使うと、リンクに飛ぶとかエディットボックスに飛ぶだとか、あとはフリックでこうずっと追っかけていくとか、そういうことができるので非常に使いやすくなりました、
はい。まだジェスチャーを覚えきれてないんですけど
そう、ついでにね、ちょっとジェスチャーに癖があって、私でも左に滑らせて上に滑らせるっていうジェスチャーが未だにできません。なんでだろうね。だからしょうがないので、なんか横に振り抜いたり下に振り抜いたりするのはどうも認識されてるので、本体の向きを90度変えて
ジェスチャーの時だけちょっと傾けて
本体くるくる回して、あいつは何をやってるんだって話だよねきっとね
かっこ悪い
だけど横にして使うのはありなんだよ。
あ、まあ、
画面回転ってのは
あるから、ね、そうですよね。まあ見てる人はそこまで見てないですからね。
だけどなんか怪しいよね、なんかもぞもぞもぞ
なんでくるくる回してんだろうみたいな
っていうのがちょっとあるかな、はい。ですね、4.1 または 4.2 のこのジェスチャー操作とかに関しては、まあ、トークバックの細かな話もそうですけども、多分あの、いつやるかはまだ分かんないですけど、シンさんが多分やるかもって話をしてたので、そっちでねお聞きいただければいいかなと思います。すごいですよね、彼はレクナナも持ってるし、
4.0、4.1、4.2 って全部持ってる
んですよね。 4.1、4.2 もある。もうそういうのはねお任せうちは好きなことやってるだけ
うちは半分お遊びですから
そう、そんな感じなので、まあいいかなと思います。ただトークバックが更新されまして、更新された時にちょうど起床しちゃったから 4.0 台で検証できてないんですけど、どうも固まってるみたいですね、正規版なんだけど微妙に。なんかみんな困ってるって話。
何をする時に固まるんですか。
なんかそのアップデートした後なんか固まっちゃったりとか、
何かにつけて固まる。
そうなんか再起動するとなんかおかしいとか、なんか人によって言ってたよね。
あ、
でなんかドキュメントとか ME もなんかちょっとおかしくてとかって誰か言ってたけど、何がおかしいのかまではちょっとよく分かってない。
まあ、ないのでね、
やめなさいって怒られるよまた。
いや、どうせさっさと検証さっさと機種変した人はって言われちゃいます
でもなんだろうな、これからそのなんていうかな、ジェスチャーで読むということ以外の部分っていうのは、まあ、内容的にというか画面のレイアウトとかが変わってしまったりするわけではないので、また一緒に勉強できていければいいかなと思ったりするところなんですけれども、はい、ちょっとツイッターでも言いましょうかね、はい。ツイッターどこから、
その次からの
シンさんか、いいんだよねこの辺でね、
藤川さんの聞こえてますの後からでいいと思います。
シンさんこんばんは。ああ30分ぐらい遅刻だ。私たちが遅刻、
いや
じゃないよ、
大丈夫です。初めの30分はくだらない話をしておりましたので。
あれか、この放送の30分TS さん、デカプーさん、もしもしってさっき書かれてるから聞こえてないのかなと思ったらそうじゃなかったみたいです。今日は9日ですよって私が、ね、さっき2日って言ったんで
さっきまでちょっと2日のデータをいじ
っていたので、ずっと聞いてたんでね、でなんか音が小さいとか言うので、実は今日9時過ぎにネトラジポチッと押しまして、
いろいろちょっと調整を
してたんですよ。でまあそれを聞かれてしまったんですけど
なんでわかるんですかね。
そうだ、なんでわかるんですかね、放送が始まってるって。ネトラジのサイトを常に見てるってことなのかな、ね、プレクス PTRP とかなんかああいうのを使うとなんか設定しておくと聞けたりとかするのかな。はい、ひっちゃんさんこんばんは。こんばんは。聞いてますよ。5分ぐらい遅れました。 たがごめんなさい、いや謝らなくて大丈夫ですよ。まだまだ全然くだらない話しかしてませんので、
暇な時に聞いていただければ。
はい、藤川敦さん、聞こえません汗、いやってことはまだ聞こえてないのかね。 DY さん、あれ始まってたの汗
ん、うまく聞こえてなかったんですか。
わかんない、またやらかした。アーファ57、あー30分ぐらい、あー30分ぐらい遅刻団に RT されてるから、始まってたのだから多分テスト放送のことに対して言ってんじゃない、きっと。わかんないね。
はい、
はい。
風聞こえてなかったりして。
風吹き道子さん、久々に、頭から聞いてます。
あ、じゃあ聞こえてるんですか。
聞こえてたね、
はい。
今日も音量が小さいような。 本当に
小さいんですかね。
あ、そう。
一応なんかうちのパソコンで、
まあ、ちゃんと
試すとそれなりなんですけど、どうしたらいいんですかね。
よし、大きい声でわーってやってるから、うるせえって怒られるだけでできたね。
やめてください。
さっきチコちゃんやったじゃん、わーって。
いや、あれはテストだから。
あれはテストだから。森木さん、こんばんは、こんばんは、こちらでは問題なく聞こえてますとのことです。何ですかね。
ねえ、
TS さん、ああ、デカプーさん、人のせいにしてしてはいけませんなって書かれちゃいましたけど。
何のことですかね。
うん、あれだよ、
買ったことです
か。買ったことでしょ、きっと。風吹き道子さん、これからも切り込み隊長よろしくです。持ちませんよ。でも楽しんでるうちはいいかなと思ってます、はい。だからね、本当はアクオスとかエクスペリアの方にしたかったんですけど、ね、エクスペリアは見てっていうか、こういじってその音声が出てない状態で、まあ、ループで画面滑らせながら見てたんですけど、直感的にあ、ダメだって思っちゃいましたっていうのは、ホーム画面でメニューが見つからなかったのがまず第一点で、まあ、ボタンのない画面にね、ボタンのない端末を使っている方々からすると当たり前なんでしょうけど、ボタンの位置が変わるんですよ、ものによって。ものによってっていうのは、要はメニューによって、まあ、それが多分スマートフォン端末の画面で操作できる良い点なんでしょうけど、これ使いにくい。
デカプは目と音声と両方使うんで余計かもしれないです、
ね、混乱するのかもしれないね。
もう音声に頼る人はもう鳴ったらタップすればいいんでしょうけど、
あ、でも今回のこの端末はまだドキュメントトーカーを外したことがないので、一応 P にしてからは。だけどね、P のもともと入ってる既存のキーボードがドキュメントトーカーが喋りません。認識しません。一応こうタップすれば入るんですけど、喋らないので、で、あげく見にくいんですよ、画面が。というわけで、なんだか知んないけど、ドキュメントトーカー IME を使うことになりました。でも音声で聞いてて全然ストレスが今ないので、いいかなと思います。フリオニールさん、こんばんは。ハプニング続きだったんですね。いや、ほんとですよ。らい疲れました。はい。木村浩二さん、やっぱり 4.1 端末いいのかな。いいのかなというつぶやきに対して言えるのは、いいと思います。いいと思います、本当に。というのは、今こうもし Android 端末の 4.0 台の端末が100円で買えたとしても、私は買いません。今はってことですよ。今までやってきたので、そこから学んだことも ものすごく多くて、とっても楽しかったし、いまだにそのタップの仕方が、触って指を離してもう一回タップすれば決定するっていう仕様は私は好きなんですよ。で、今の 4.1 の Android 端末は、触って決定するには必ずダブルタップなんですね。 そのダブルタップもなんとなく 4.0 のあれがあってトントンって叩くと全然認識されなくて、トントンって叩かないと認識されないっていうのが 4.1 の端末です。で、まあ、これは iOS の端末とそのジェスチャーに関しては同じなんですけれども、なんか 4.2の端末においてはトークバックの設定の中でシングルタップで決定するかダブルタップで決定するかっていう項目が今回のトークバックのアップデートで追加されてるっていう話が出てましたね。まあ、それに関しては多分シンさんに聞いていただいた方がいいと思います。あの多分そういう情報はあのどんどん出てくると思いますので、はい、平瀬鍼灸院さん、ルンバはルンバは共働きの夫婦が、働きに行ってる間に、掃除が完了しているというニーズにはいいでしょうけど、けれど普通に掃除できれば必要ないかも。いや、そうかもしれないですけど、
はい、
珍しいものに手を出したいだけです
私も今昼間
いないからね。
いない。
まあだからうちはあれなんじゃない。なんかそのお掃除ロボットってルンバーなんかは結構音が大きいんだよね。なのでいない時に掃除をしてる方がいいっていう考え方もあるんですよ。で、あのシャープかなんかのやつは静かなんだけど点点点とかいろいろあるので、まあその辺はここで品評会してもしょうがないので。
まあルンバーは。検証にでも当たらない限りは当分買わないかな。買わないというか買えないというか。
でも昔と違ってなんか掃除機ね、吸い付いたら動かないみたいな掃除機じゃなくて、こうスイスイスイスイ絨毯でもかけられる掃除機で、あの掃除機だって今の掃除機だってね、サイクロンだって、はい、買った時だって、なんか俺嬉しかったけどね、俺こう掃除好きになっちゃうかもって思ったけどそんなに続かなかった。
そうかな。
いやでも本当そう思って、なんか
いやいやいや好きのようには見えないなと、
なっちゃうかもでこんなバカなことを言っていたらひっちゃんさん、笑いが絶えない楽しい放送、楽しい放送が聞けて嬉しいです。今日の仕事括弧昼と夜括弧閉じの疲れが取れます、ありがとうございます、だそうです。
いやありがとうございます。なんかこんな下手なおしゃべりで
もう涙出てきてお話できないかもまあいいや、はい、平瀬鍼灸さん、夫婦揃って、あ、夫婦揃って欲しいものの価値観が同じっていいですね。反対されないから一緒にスマホの機種変、できちゃった。でもどうしてお互い、やっぱり来た、どうしてお互い違う機種にしなかったの
まあね、それは先ほどお話しした通りで、
うん、ということなんですけどね、
まあ、検証するっていうことを考えればまあ違う機種にした方が良かったのかもしれないですけど、まあ、まずは自分が楽しく使えないと
と思ったんだよね、
思うので、まあ検証するために買ったわけではないので、
なんか揺れてない、ま
あ、いや大丈夫だと思うけど、
フーファーしてるの俺だけ、
はい、
あ、そうあの、まあ、
その自分たちが楽しんでいる範囲で分かっている情報をこういう放送などで流せたらなと思っていますので、
はい、
はい、
藤川敦さん、今頃聞こえてきましたかわいそうだね、涙
たまに聞こえないんですよね。
あのね、その時はなんだっけ、スクリーンリーダーとか使ってる人はなんかインターネットの、なんだっけ、なんかを削除すると聞けるんですよ、結構。私はマイサポートからシステムの中入ってって、あ、忘れちゃったな。なんか、削除すると、
見てきましょうか。
今見よっか、ちょっと待って。
ああの読んでてください、見てきます。
わかる、
はい、
じゃあお願いします。平瀬鍼灸院さん夫婦揃って藤川さんも読んだ。新さん、なるほど、電話の機能なんかも使ってみて初めて分かることもあるのか。そうですね、そうだと思います。ついでにリスナーさんから聞いたんですけれども、なんだっけ、電話に出るのにアクセシビリティで電話に出るのをホームボタンに割り当てるっていうのは、多分ギャラクシーにしかついてないんですよ。でそれに代わるアプリは存在していて、なんか、前回、リスナーさんから紹介していただいたんですけど、実はまだ入れてないんですね。どうにかしてその本体に入っているものだけでできないかっていうのもあって入れていないんですけれども、例えばそのやつ、それを使うと震え、こう何シェイクしたら、電話に出られるとか、ボリュームボタンで電話に出られるとか、なんかそういう機能のアプリも存在するみたいです。で、まあさっきのトークバックの音が小さくなっちゃうっていうのは、その音だとか、要は着信だとか、通知だとかの音だとかを強調しなきゃいけないもの、要は通話中は通話の相手の声を強調しなきゃいけないから、他の音を抑える配慮がされているんじゃないかっていう話もちょっと聞いたことがあって、まあ、パナの機種っていうのはなんかそういうものなのかな。もともとトークバックがプリインストールされてない端末だったので、まあ、それを購入するときっていうのは、まあ、それだけではないと思うんですけども、そういう注意が必要なのかな。だからそのなんて言うんでしょう、シャープじゃなかったかな、プリインストールされてない機種を使ってる人です、通話中の音がどうなってるのかなっていうのがちょっと聞きたいところです。で、まあそれでも使えてるよって、普通に大きい音です、ギャラクシーみたいに出てるよっていうんであれば、パナソニックの仕様なんじゃないかなとも思ってますが、はい、で、まあ通話、今は電話の機能なんかも使ってみて初めて分かるものもあるし、例えば着信音とかバイブの設定でも、そのバイブのパターンがいろいろ選べる機種もあれば、もう着信音とバイブは同時に選択っていうか、なんていうのかな、一色単になってたりとか、その細かく設定するできるところがものによって違ったりとかしているので、まあどっちがいいかなってっていうのもあります。例えば、音楽を聴くのでもメディアプレイヤーはどの機種にも入ってるけど、その他に、パナはパナソニックの独自 の、 そのストリーミング再生するためのアプリが入ってたりとか、サムスンはサムスンで入ってたりするんですね。だけどバックグラウンドでも流せておけるのは、メディアプレイヤー、画面を富士で流せておける、サムスンの方に入ってるオーディオコントロールするやつは画面オフにしても止まっちゃうけど、パナソニックのやつは画面オフにしても、サウン、要はなんかラジオとかは聞けるけど、他のアプリを立ち上げると止まっちゃうみたいなものもあるみたいです。だから本当にね、その一個一個見ていくと違いがあるなっていう気がします。あと Bluetooth の飛びもなんか微妙に違うのかな。途切れはしないですけど、なんかね、サムスンの方が Bluetooth の飛びはいいような印象がありました。パナの方が。っていうのはね、私の職場で勤めてる部屋の、私の部屋の、いる部屋の真ん前にお手洗いがあって、ギャラクシーを使ってた時に、Bluetooth のイヤホンだけ持ってトイレに朝入った時にね、ラジオが聞けちゃうんですよ。 で、その間にはドアが、私の部屋のドアと、もう一個ドアがあって、トイレの中のボックスのトイレのドア。これでも音が途切れなかったんだけど、パナソニックにしたら途切れるんですね。っていうのもあって、あ、これはサムスンの方が良かったみたいなところもあります。うん、そういう仕様の差とか、何に強いかっていうのは、ものによっても違うし、音はね、私はなんかパナの方が好きです。やっぱりパナソニック音強いのかなとか思ったりもしてるんですけども、はい、なんか折を見ていろいろお話ししたいと思います。風吹き道路さん、やりやすい方向にジェスチャーをカスタマイズしてはってことなんですけど、そうですね、なんか今はまだ慣れていないので、既存のものを変えてしまうと、なんか人に説明するときにめんどくさいなと思って今は変えてないんですけど、まあ、そのうちやりやすいものに変えようかなとも思っていますが、よく使うものが一番認識できるところに設定しておく方がいいですよね、確かに、はい、右やって下にスワイプする、今私それを通知バーを開く項目にしてますけど、それは非常に便利です、はい。よしきさん、こんばんは、聞いとるぜってことでありがとうございます。それから間違えた、ごめん、聞いとるぜ、まあとりあえず、はい。藤川敦さん、私本当は50音キーボードのサーチ&リリースにすごく興味があります。わかりました、後でちょっとやりましょう。ドキュメント会議の説明を今日するって言ったので、まあ、ちょっとスピードを上げますね。風吹き道士さん、それはインターネット一時ファイルのことですね。はい、そうです。チコちゃん、
はい、
分かっちゃった。
はい、ありがとうございます。
インターネット一時ファイルの消去をすると、私、いつもネットラジ聞けないって言ってる、放送が聞けるようになります。もし、PC トーカー系のアプリじゃない、ソフトウェアを使っている方々はマイサポートの中から、システムの中に入っていただいて、その中にインターネット一時ファイルの、消去っていうのが確かありますので、ちょっとその辺探してみていただけるといいかなと思います。ヨシキさんがインターネットオプションのやつでクッキーを消去したら聞こえるかもしれんなってことで、そういうやり方もあるってことですね。平瀬さん、ディズニーモバイル、メニューの位置がアプリによって違うみたいですってことで、ディズニーモバイルに限らず、これはもう物理キーがない場合には動くっていう、考え方の方がいいと思います。ちょっと待ってくださいね。はい、藤川さん、アクオスフォンは、アプリなしで音量をアップボタンで電話を受け、電源ボタンで切ることができます。電話帳を含め電話に関しては片手で操作 OK です。だそうです。
電話の出方のお話もしないといけないですね。
そうそう。で、今 P の端末に関しては電話に出るのは、操作ロック解除とかいうボタンがホームボタンのすぐ上にあって、でもホームボタンの位置が分かるから基準はできるよね。
そうですね。ホームボタンの やや上にあって、それをダブルタップしてその右側の
音
っていうのをダブルタップしないと出れないんです、
うん。
まあ、なんかそれをこう簡単に出られるようにするアプリもあるようですが、
さっきする話だ、だからホームボタンの上、ホームボタンの 1.5 センチ2センチぐらい上のところでダブルタップをし、それが通るとその後メニューボタンの上あたりをダブルタップすると出られるって考え方でいいよね。
メニューボタン、あ、メニューボタンですね、ごめんなさい。
そう、パナソニックは、はい、左から戻る、ホーム、メニューとボタンがついてます。で、脇に、下から下、下、ダウンキー、アップキー、電源キーがあります、はい。ダウンとアップはつながっていて、アップの方にだけ印がついてるや
つ、はい、
っていう仕様になっているので、で、あ、そうそう、ナビゲーションモードとかの入り切りをするのは、
あ、っていうかその前にその、うん、電話に出るときは2回ボタンをこうタップしないといけないんですけど、
う
ん、物理キーがあるおかげで私はほとんど百発百中出られるんです。まだあまり電話かかってこないから、
みんなかけてあげてください。チコちゃんへお電話を。いやいや
いや、電話かかってこないから出られると言ってますが、まあ、今のところあまり困ってなくて
出られてるね、
はい、物理キーがあるおかげで、うん、で切るときは
電
源ボタンで切れます。
それはあのユーザー補助の設定の中にあります、
はい。
はい、
どういう続きをどうぞ、ごめんなさい。
どういうことかっていうと、ギャラクシーなんかの場合には、メニューキーと戻るキーはタッチで探すんだよね。ってことは画面の位置を確認するのも下から触ってしまうと先にタッチとか戻るがアクティブになってしまうんです。ダブルタップで決めるとか触ってから反応するではなくて、触った時点で画面の外にあるそのタッチキーに関しては反応してしまうので、
うっかり戻るキーを押しちゃって
ってこともあるん
だよね。ありますね、メールがこう消えちゃったりとか、書いてるメールが消えちゃったりとか、
あー押しちゃったみたいなね、
はい。
だからそういう意味では、あ、戻るボタンだな、メニューボタンだなって押して、そっから画面の中に入っていくっていうプロセスが踏めるので、物理キーの方が触ってても便利かな、
はい、
というのと、
あとなんだっけ、電源キーの話してましたよね。
電源、
あ、電源キーじゃないや、
キーの話ね、
アップダウンキーの話。
あ、うん、それもします。とにかく、サムスンのギャラクシー、これ別にひいきをするわけでは正直ありません。ですけれども、キーのタッチした感覚ってものがやっぱりあって、あの SC06D 使ってる方は分かると思うんですけど、なんかキーが細くてニャッニャッって感じでこう、入りますよね、キーが。だけどこうパナソニックのやつはキーがちょっと厚みがあって、カツンカツンっていうタッチの感覚があります。なのでこう押した時にね、ナビゲーションモードなんかカツカツカツって3回押す時に、なんかね、サムスンはね、指がもつれるんだよね、瞬間
1,2,3 って押さなきゃいけないのに、2回目と3回目の間でもつれちゃったりする、
ね、あーってやってる間にできなくなっちゃうっていう。
でもこのエルーガは仮に同じようにもつれてもついてきてくれるので、あの、
そうだね、そういうところはちょっと、
あ、もつれたって思ってもうまくいってますね、結構。
そうだね。ただ、なんだっけな、エルガX の場合、このボリュームボタンに他のショートカット機能が実はついています。何の機能かっていうと、バイブレーションモードのオンオフができる機能が、指定矢印キーの3秒長押しで切り替えられる機能がついてます。
さっきもちょっとお話ししましたね、
はい。で、まあ、それが壊れちゃったって大騒ぎした話なんですけど、
それは壊れてなかったんですが、
そう、ドキュメントトーカー IME のボリュームキーのホットキーっていうかな、ボリュームキーをこう こうカーソルキーとして使用するのチェックを外すとこれは改善するんですけど、チェックをつけてしまってナビゲーションキーとして使うときにともバッティングするんですね。でこの元々のホットキーが使えなくなってしまうという現象が P では今起きてます。で
ただ、
うん、
電源キーを長押しすることによって、うん、あの再起動とか電源を切るとか
の下に
っていうメニューの下に
バイブレーションモード、マナーモード、着信音っていう3つのボタンが、う
ん、マナーモード着信音なし着信音あり、なんか押してみればいいんだね。
ああやりましょう、ごめんなさい。そうだね、もうちょっと近づいて。最高の音ですか、音を上げたの。
じゃあそっちでやってください
。はい、いいよそれで、いいよいいよそれで、はい、
なんか変な変な、ちょっとうまくで、
え、てか別に電源の長押しすればいいじゃん。
アラート携帯電話オプション、1件中4件目から4件目までを表示しています。バイブレーション機内端電源を切る、端末を再起動する、機内モード、機内モードオフ、セット着信音オフ、
はい、着信音オフ、
バイブレーション着信、
バイブレーション
着信、バイブレーション着信、
着信音オフ、
着信音オフ、着信音オン、
着信音オンっていうのがここでも切り替えができるので、さっきのホットキーっていうかね、矢印キーでやんなくてもできますよっていうことを一応お伝えしておこうかなと。
まあできるはずの機能が使えないっていうのはちょっと残念ですけど、
とりあえず回避の方法としてはあります。
意外と簡単に回避はできるので、
はい、というところかな。そういう差がちょっとありますので、まあ、まだまだあると思います。あとね、ボリュームの調節が、この例えば、聞こえるかな。
23時17分、着信音量 50%、23時17分、2013.3.9 地充電しています。コロン 99%、NTT ドコモ、NTT ドコモ。
これ、今、こうなんですけど、喋らなくなっちゃった。
着信音量 55%、 画面オフ、着信音量 50%、 音楽の音量を 70%
に設定しました。この音楽の音量の調節が、まあ、音楽の音量とメディあのドキュメント投下の音量が、まあ、連動してるんですが、このカーソルキーで下げていった時の刻みが小さいです、一個一個が
細かいというか、
うん、だからあの見える人はこうバーが出てて、このカーソルでね動かしてるときに上に横バーが出てて、青い線が左から右に一番右まで行ってるのが最大音量なんだけど、指でツーッとなぞるとそれがあのどんどん音が小さくなって適当なところにできるんですけど、このカーソルでできるのが 10% ごとだったり 20% ごとだったりする、端末によって違いがあります。でそれがパナの場合は細かいので、こう例えば一定の音までいったらパタッと音が消えちゃうのが、相当小さい音でも聞くことができます。で、まあ、マイクで拾わないのでそこまではちょっとやりませんけれども、そういうその音の音量の調整が、カーソルでも、このボリューム調節が細かくできるっていうのも一ついいかなって思ったところ。
音楽の音量を 85% に設定しました
。他の
また気がついたことがあれば、おいおいとお知らせしていければなと思います。
はい、ありがとうございます。端末によって、あるいはこれをどこから読めばいいんだ、先どこまで読んだっけね。ちょっとツイッター行きます。なんかみんなやっぱり、ディスククリーンアップでインターネット一時ファイルの話はさっきしたよね。インターネット一時ファイルは消去、 ああそうなんだ。風吹き道司さん、ディスククリーンアップでインターネット一時ファイルは消去できます、だそうです。はい、
は一般的な、
一般的にね、うん、簡単だね。
別にマイサポートじゃなくてもできるってことですね。
ありがとうございます。藤川敦さん、テンポラリーインターネットテンポラリーインターネットファイルズの消去了解しました、ありがとうございました。私には分からない言葉が飛び交っております。平瀬鍼灸院さん、 Facebook でルンバ使ってる方からよく、埃は埃吐き出してますでレポートいただきました、だそうです。平瀬鍼灸院さん、端末によって、あるいはロットによって差があるのでしょうか。最初使った SC06D のボリュームキーは反応が鈍かったのですが、保険で交換になった端末はとてもスムーズですってことで、まあだからやっぱり一個一個のね、うん、端末で違ったりはするんですよね、きっとね。
私のもそうでしたけどね、
はい、
いろいろあるのかもしれないです。私のもね、こう戻りが悪かったり、
はい、
こうすごくこう反応が重たかったり、
はい、そうですよね。藤川敦さん、先ほどはネットリーダーで、キャッシュを使用せずに再度読み込んだらネットラジが再生できました。あ、そうなんだ、よかったです。
いろいろ方法があ
るんですね。すいません、よくわからなくて。ということで、まあ、4.1 の話は、4.1 を使いながら今後も、お説明していければと思っていますが、それぞれ その会社の癖っていうのは絶対あると思うんですけれども、まあ、使える 4.0 以降の端末ではトークバック、ドキュメントトークは使えるよっていうのは使えるんだなっていうのはとりあえず証明できたのかなと思います、はい。では文字入力について先ほど、そうちょっとね聞いてもらいましょうね。今トークバックの音をオンにしてます。そうするとジェスチャーが聞いた時ですね、ジェスチャーが入力された時に、例えば入力してみます。そうするとあら、これは失敗しました。ポロロンって言いましたよね、今。というふうに音がないときにはこのポロロンって音がしないので、まあ、この喋り始めるまではよくわからないんですけど、こういう音が入りました。そしてトークバックのガチャガチャガチャガチャする音が最近は小さくなったので非常に便利だなと思っているところです。でこの中にこうなんか画面を円状に触っていくと、っていうのがあって、例えばこのクイックナビゲーションのところで指を離すと画面の上の方にトークバックの設定とか、あ、消えちゃった、トークバックの設定が開いてしまいました、すいません。まあでもトークバックの設定がポンと中に入れるので便利だなっていうのがまず1点。それからクイックナビゲーションで一時停止、応答一時停止って言って、これをここでサーチ&リリースで指を離すと、
アラートトークバックを停止しますか、トークバックを停止してもよろしいですか、トークバックが停止していると端末からの音声応答がなくなりタッチガイドが無効になります、トークバックは通知制度からまたはロック画面に戻ると再開できます、トークバックが停止するときには必ずこのメッセージを表示する、キャンセル OK
をこの停止するっていうのをチェック外しちゃってもいいわけだじゃん。ね。
いきなり出なくなっちゃう。
ってこと。ちょっと外してみましょう。
オークバックが停止するときには、オークバックが停止するときには必ずこのメッセージを表示する。OK ボタン。
で、OK。という音がするともう喋りません。そしてタッチガイドもオフになってます。これを解除するには電源キーを押して画面をロックします。すると次に画面をオンにすると
23時25分 2013.3.9 地球電完了 NTT ドコモ NTT ドコモ
というふうに戻ってきます。
画面オフ、着信音量 50% 音楽の
音量 100% 解除が確実にできないと。
あ、ロック解除っていうか別にほら
ホームボタンを押すだけでできるんです。
違う違う、電源ボタンを一回押せば画面が
ロックされる、
消えるでしょ、うん、でその時点でもう次に画面をオンにした時にはなんだっけ、トークバックが戻ってくるっていう仕様になってる。便利です、これ。あの人に何か頼む時とかは、あのそれこそ今日のトークバックオフィスのトークバックオフィスっていうあれを考えると非常に便利だし、トークバックの設定ポンプを変えたいときはいいかなと思います。で、まあこういうサウンドもね、うるさくなくなったので、まあ、使いたい人は使えばいいんじゃないかなっていうふうに思います。さて、50音をやるんだっけね。50音だから
このアイテムが表示されてシステム設定。
今私は天気モードにしてあるので、
アカウント24件中36件目から36件目までを表示しています。
このチャンチャンチャンっていうのは下から上に画面をスッとスワ、あのスクロールしたらこういう風にチョンチョンチョンとなるんですね。
賑やかですね。
一個一個
18件中30件目から36件ごと入力、
これですね。
件ごと入力、
言語と入力で、
キーボードと入力方法、デフォルト、レートーカー ING、 ロチェックボックス、オン、アンドロチェックボックス、オフ、ロチェックボックス、オン、レートーカー ING、 設定、ドキュメントトーカー ME 設定、言語学習、英語ユーザー辞去、英語ユー日本語ユーザー辞去、日本語ユーザー辞入力未創生、入力間違いの修正方法を表示する、ロ不足変換、文字に言語学習、変換で変キーボード形式、クエリティ形式、ロチェックボックス、オフ、オン。
これクエリティ形式をオンにすると、さっき言ってた、フルキーのキーボードが出てきますので、ちょっとモバツイタッチを開きます。
フォルダが開いています。 3X2 の大きさです。モバツイタッチ、モバツイタッチ、大文字 S、 ツイート作成、クリップボード、設定、アカウント切り替え、モバツイタッチについて、ローン、デカ風船 125C です。カッコ、新しい DM が一件あります。
いやーじゃ
あ、VCBMN ダッ
シュ、なんかこうやって全部喋るらしいですね。
編集ボックス、
さて、キーボードを切り替えます。
同じモードボタン、全角英字モード、半角英字モード、50音ひらがなモード。
4.0 台の場合、サーチ&リリース方式を使うにはタッチガイドをオフにする必要があります。4.1 の場合にはタッチガイドがオンでもサーチ&リリースが使えます。例えば今日は1日暑かった、って打ってみましょうかね。
そんな長いね。
今日は暑いでいいですね。じゃ
あ。
あれ、喋んない。
やり方違うんじゃない。
違うのか。
押し変換ボタン。
ちっちゃいよってどうやって出す？
完了、削除、よ、削除済み。
多分それで良かったと思うんだけど。
よ、よ、押し変換ボタン、押し変換ボタン。
お、喋んない。なぜ？
天気だと文字変、それでいい。
でも第一章って書いてある。
ね、よ、よ、よ、よ、よ、よ。
ダメだよ。
あまり50音のキーボードを使わないので、
ちょっと初めて使いました私。だけどまあ、
まあ、小さい 字が
小さい字がどうやって出すかちょっとわかんないですけど、じゃあガガガって言ってみましょうかね。
午後11時30分です。
で、
お時間管ボタン。
あれ？
え、違うんじゃない？それは。濁点の。
濁点の。
入れ方とかがあるんじゃない？
やっぱり、そういうことかな。
点キーとはまた、違うと思う。
やっぱり、そう思う。
うん。なんで、あの、濁点とかそういうのはちょっと、
じゃあ、あいうえおって打ちましょう。
次の、あの宿題にして。
これは、もうあの、触って指を離したときに変わります。そして、こう指を。でずーっと喋ってついてきてくれます。でキーボードから外れると、ピンピンって言って、まあ違いますよと。
触ったとこ全部、
要は候補文字領域に入るときにはそこで指離せば入らない。このキーボードから外れちゃったときは指離しても入らない仕様になってるはずです。でしょ？
いや、私もあんまり54キーボード使ったことがない
。54キーボードと他のキーボードと違うのかな。とにかくこれ濁点とかも、あの小さいやゆよも入れられるはずで、指を離したときに入力できるので、このキーボードの文字の大きさ、キーの大きさ、まあ大きい方が使いやすいですけど、まあこれも使えなくはないです。だけどなんかね、やっぱキーが多いので、そういう意味ではね、
まあ好みでしょうけどね、
もうよると思います。もちろんそうだと思います。はい、という感じです。
ちょっとすいません、勉強
不足、はい、勉強不足です、はい。でもまあ、あのサーチ&リリースで使えると、その言った文字のところで指を離せばその文字が入るってことはご理解いただけるかなと思います。
まあ 4.0 の時はそこをタップしなきゃいけなかったので、うん、青をタップしたいのにイになっちゃったりとか、
うん、そう、そういうのはなくなったよね。
うん、あって触ったらそこで話せばいいので、それは楽ですよね。
そうだよね。
多分これローマ字入力に関しても同じだと思いますよね。
そうですね。で、今度は点キーのキーボードです。で、今度は、この点キーキーボードです。点キーキーボードは、この前メーリングリストに書いてあったんですけど、あとかいとかうぐらいまではマルチタップでもいけるから、えとおだけフリックすると早いよっていうことでした。ちなみに私は入力遅いです。で、まあ、今日は暑いって打ってみますが、いや、小さい点にしてください。すいませんでした。で、小さく、今日は暑い。で、といった感じですね。
あ、いい、うってやるよりはやっぱり上にフュッてやった方が早いです。
そう、うは早いです。でもなんか左にねフリックするのが、あ、一番端っこのものを左にフリックするとかが時々入らないことがあるので、
うん、とかは確かに2つでいいと思うけど、うまで行ったらフリックした方が早いかも。
うん、かもしれないですね。あ、青、 中心、あの触った時の文字を中心に U、A、O がある時には左、上、右、下のようになっています。で、例えばや、ゆ、よの場合はやが触った時に指を離せばや、ゆは左にフリック、よは上にフリックの要領で、 和行はおが左にフリック、うんが上にフリックで入力できるようです。これはエッジモードでもそうですし、今回のドキュメント解明のアップデートで、エッジもフリックではなくてマルチタップ入力にも対応してくれましたので、マルチタップ入力または大文字入力にも対応してくれましたので、点キーのキーボードで、クエリティ形式キーボードに切り替えなくても、パスワードの入力がちゃんとできるようになりました。ただ便利だか不便だか分かんないですけど、例えば、パスワードで何か、前に打ってた、ね、パスワードが予測変換候補の中で学習されちゃってたりすると出てくるんですよ。例えば、の話、Apple っていうパスワードだったとしたら APPLEになりますけども、A を打ったら APPLE というのが予測変換候補のところに出てて、それを選べば、確定できるっていう、ちょっとドキュメント解明では入力を補助してくれちゃったり、
ちょっと人には貸したくないですね、なんか
怖いねだけどどうもこの前私メーリングリストに書いたんですけども、アップルって書いた後に一文字分スペースが入ってたりして、なんかパスワードが入んな、パスワードが入んないと思ってたら、そういうことがありました。だから、英字の候補学習を無効にすればそれは出なくなると思います、多分。はい。というところですね。それと、今回のアップデートで、記号選択キーっていうところを押すと、というふうに顔文字の一覧が候補文字領域に出るようになりました。これが
半角の括弧開き、半角のハイフン、半角のハイフン、半角のセミコロン、半角の括弧閉じ、点、顔文字一度、半角の括弧開き、半角のハイフン、半角のピリオド、半角のハイフン、半角の括弧閉じ、点、顔文字一度、半角の括弧開き、半角のハイフン、半角点だ、半角の括弧開き、半角の点だ、半角の括弧開き、半角の点、顔文字汗汗、半角の括弧開き、半角の点、半角の括弧開き、半角のべき、半角の括弧開き、半角のべき、
汗汗とか字ととか読まない
ものもあります。はい。というふうにこう読んでくれるものと読んでくれないものありますけども、まあ、ここで、確定キーを押せばそれが入力される。で、これ次に入力されたから次にそれがトップに来るかっていうと来てくれないんですけども、まあ、何回押せば、まあ、これ飛んでいけるっていうのが大体分かってくると便利なのかもしれないですね。はい。でもこれができるようになったっていうのが今回のドキュメントトーカーの、ドキュメントトーカー IME のアップデートの概要のようです。はい。はい。それから、なんとね、ロケタッチ先やっちゃおうか。ロケタッチですね。ロケタッチいきます。ロケタッチは、ロケタッチは場所の説明をします。画面のレイアウトの説明だけします。まず一番最初に、自分とつながっている人たちがタッチしたツイートが出ています。これは触ると読むのかな。というような、まず一覧が出ています。そして画面の一番上、画像95っていうのは、 画面の一番左上にまず画像いくつとかいうのがあります。これはメニューを出します。メニューというのは
ボタン30120タッチタイムラインタッチカレンダーマップ電話帳リクエストクーポンステージールリーダーアルバム
と言ったような、まあ、まだ下にあるかな、まだあるな、というようなものがあります。戻るを押すと戻ります。このあれは Facebook の画面の仕様と似ています。そして画面の一番右上の方、
ボタン78、新しい DM が1件ありますのボタン78です。
ボタンっていうところがあります。このボタンをタップすると
アラート読み込み中、選択するとは新規タッチ、
そうすると
マイナス10マイナス7、238メートルぐらい。
例えばケンタッキーフライドチキンにタッチをしようと思った時にここでタップします。そうすると画面にはと、というのがあって、そのすぐ下ボタンっていうのが、ここにあるボタンは左にあるボタンがタッチ、右にあるボタンがノートです。そしてその下はたぶんここにタッチした人の一覧、誰々がタッチしましたっていう一覧が出ています。そしてこの画面でも一番左上にメニューがありますが、これは Facebook と同じような、さっきの、電話帳と同期とかそういったメニューが出てくるんだと思います。さてそのこれですね、って言ってると、この下にここにタッチするっていうのがこの左側、右側にあるのはノートです。で、そのさっき、このグラムや、ここでもタッチって言ってるから、これちょっとタップしてみましょうか。お、出てきた。このグルメソガ店、グルメ、ケンタッキーフライドチキンソガ店っていうところをタップすると、
ケンタッキーフライドチキンソガ店、千葉県千葉市中央区南町1マイナス2マイナス12。0432267273。
これ、タップすると電話がかかります。はい。受話器の絵が出ているので、これは電話がかかってしまうと思います。
アラート読み込み中。
戻ります。で、さっき言った、この下のタッチをタップすると、ここにタッチするっていうのがあります。画面の真ん中に、このケンタッキーフライドチキンソガ店、編集ボックスってのがあって、この編集ボックスに、あのフライドポテトが食べたいなとかなんか書いて、このチェックボックスオンっていうのは、公開範囲のことです。で、公開範囲、チェックボックスオン。一番左側にあるチェックボックスっていうのは、押すと、オンになったりオフになったりっていうのは、これは公開非公開が切り替えられます。最初は公開になっています。で、その隣にあるのは、ツイッター、それからミクシーですね。もしかするとこれが Facebook で、 入ってる人たちは Facebook で、基本最初は全部にチェックが入ってます。で、でその隣には何もあります。その下に、その下にあるのがここにタッチするです。で、私行ってないんですけど、なのでここにしょうがないので、テストって書きます。で、でどうすればいいんだ。戻るか。
あ、
ちょっと待ってください。テストって打つと、開業になっちゃう。これキーボードをどうやったら閉じられるのかわからないデカップなんですが、ちょっとこのキーボードの消し方は勉強しておきます。で、そのここにタッチするっていうのが、そのチェックボックスオンとか言ってる下にありますので、それをタップします。で、そうすると
タ
ッチしたよ、ロケタッチっていうのが出てきていて、銀のタッチのシールをゲット、それから銀のタッチのシールをゲット、あ、金のタッチと銀のタッチのシールをゲットしたよっていうのが出てるんですけど、ここは読みません。はい。でね、これ戻るでも閉まんないんじゃなかったかな。
バックボタンをもう一回押すと終了します。
はい、ということで、こんな感じですいませんけど、はい。さて、もう一個、すいません、一気にやっちゃいます。USB デバッグの話です。サムスンのキーボード、サムスンのギャラクシーで私ずっとできなかったんですけど、皆さんできていたでしょうか？エクスプローラーで、エクスプローラーで、ファイルの閲覧をするということが皆さんできてたでしょうか？できてたのであれば、今からの話は大したことありません。できてなかった人からすると、今後すごく楽だと思います。というのは SD カードを抜いて、差し替えてもう一回お話しするなんてこと、あ、もうお話じゃないよ、もう差し替えて、要はね、本体から SD カードを抜いてとか、そういうことをしなくていい分楽だなと思います。で、その方法ですが、サムスンでも同じだと思い、一応それは確認をして、サムスンでもできることは私も確認しましたので、これぐらいで聞こえるかな、ちょっと待ってくださいね。あれ、キーボードがなかった。まずい、なんだ、何かが起こっている。
じゃあアップデート、リモカのじゃあの最新版のインストール準備完了。ここをクリックすると続行します。
びっくりした。何かが起こっておりました。ですね。さて。
右止まりますが、ジョインダコンバステーション。デスクトップの選択ゴミ箱。
デスクトップを出しました。そして、本体を、パソコンに接続します。 よくしょ、よくしょ。どうしよう。
デバイスの中ソフトウェアをインストールしています。ステータスを見るにはここをクリックしてください。
今パソコンに接続しました。スマートフォンの方は。
ホームスクリーンさん。プレートが開いています。5月1日23時28分7。USB モードメール。二重安心スマート。オート GPS に USB でバッグ。キャリアデバイスとして接続。他の USB オプションをタップしてください。
うん。ですね。
デバイスの中、ソフトウェアが正しくインストールされませんでした。詳細については、ここをクリックしてください。
はい、来ました来ました。正しくインストールされませんでしたと来てます。この時には、実は、
スタッチャ、ヨシピクチャ、インジ、コンビ、ネットワーク、コントロール、パネル、ネット、コンピューター、メリコ、コークビューの選択 OS、カッコ、シーコーン、リングアブヒオフィヒがあるデバイス、DVD、アルナブリのネットワークの場所、カッコ、メモリガード、カッコ、M-Mark、M-Mark、F、ソリ、M41、フィリオの、ポータブル、デバイス、カッコ、1、カッコ、P、マイナス、0、E、注意、ポータブル、メリア、
これを押しても、
コークビューの下端 SD カード使用本体ストレージ使用量費 7% 利用カメラ量費利用費
21.8GB
SD カードコーク下端デブログ上端デブグ LOST ピリオプライベートプライベート注意
これが出ないはずなんですけど出ちゃいますよこれ正しくインストールされませんでしたというのは実は良くなくてですねすいませんサムスンでも表示されない場合通知バーをまず開いていただいて、USB デバッグ。
USB デバッグが接続されました。タップして USB デバッグを無効にします。
ということで、USB デバッグをタップします。
開発者向けオプション。
そうすると、開発者向けオプションの中で、
スリープモードにしない、充電中に画面をデバッグ、USB スリープモードにしない、充電中に画面をスリープにしない、のチェックボックス、オフ。デバッグ、USB デバッグ、USB 接続時はデバッグモードにする、のチェックボックス、オン。
今オンになってます。これオフにします。
コークで、コークビューの選択 OS、コークビューの選択、コークビューの選択 OS、発行シーコーン、発行時、注意、ローカルディスク、合計サイズ 400p0e デバイスのはソフトウェアが正しくインストールされました。
USB デバッグは開発専用に設計されています。パソコンと端末の間でデータをコピーする場合や、アプリを通知なしで端末にインストールする場合、ログデータを読み取る場合に使用できます。キャンセル、OK。
コークビューの選択 OS、発行シーコーン、発行時、注意、ローカルディスク、合計サイズ 456db、アヒオ。
そして、サムスンでこれをやってもうまくいかない場合の話を次にします。そうすると、このメディアデバイスとして接続を押します。で、今は、で、今はこの MTP になってます。で、他には、
カメラ、カッコ、BGP、パソコンと接続し、本体ストレージ内の対応相互に転送。パソコンが MTP に非対応の場合に使用。ロケットボックス、オフ。
で、パソコンが MTP に非対応の場合に使用ということで出てます。で、この端末にはその他に、
カメラモード、SD カードをリムバブルディスクとしてパソコンに認識させる。ロケットボックス、オフ。
SD カードをカードリーダーとして認識させる。これはカードリーダーだけ、要は SD カードだけ認識させるよっていう機能です。で、とりあえず、今、MTP モードでは、正しくインストールされませんでしたと言っていたので、PTP にします。
カメラ、カッコ、BGP、パソコンと接続し、本体ストレージ内の対応相互に転送。パソコンが MTP に非対応の場合に使用。のチェックボックス、オフ。
で、コークビューの、コークビューの選択、コークビューの選択 OS 発行 C コーン発行時、注意、このデバイスの場合は常に次の動作を行うコーンの切り替えチェックなし。
で、この PTP 接続の場合には認識されたようです。そして、この、何で開きますかっていうのが出てきてますので、
利用再生の選択、下端写真扉のインボード、マイナスログボックス使用デバイスオフし、目端写真扉の、写真扉のインボード、画像扉の読み込み、画像扉のデバイスを開く、F ソースか、デバイスを開いてファイルを表示する、マイナス F ソースを。
ということで、これを選びます。
コークビューの選択、本体ストレージ、0E。 下端、本がストレージ、本がストレージ、使用量比7番、本がストレージ、使用量比7、上端、本がストレージ、下端、本がストレージ、使用量比 7%、利用可能なの、上端、本がストレージ、広告日、下端 DCIM、上端 DCI、ピクチュアズ、ピクチュアズ、下端ピクチュア、DCIM、DCIM、上端 DCIM、注意、
まあ、本体ストレージが DCIM とピクチュアズっていうのがあります。例えば、ピクチュアズを見ると、
広告日の選択、写真、ひげ足部調子、ひげ足部調子、写真、下端、写真、注意、ファイル、
まあ、2つ入ってますので、こうやって見られます。
広告日の選択、本体ストレージ、上端、本体ストレージ、本体ストレージ、本体、下端、本体ストレージ、使用量比 7%、利用可能な量比、利用比 21.8、広告ビューの選択比マイナス 0E、下端ポータルデバイス8個18個の時、下端比マイナス 0E、広告ビュー、下端ポンナストレージ、目端ポンナスポンナストレージ、使用量比ポンナストレージ、広告ビューの選択比マイナス 0E。
この BTP だと、私のパソコンだと、私のパソコンだと、本体ストレージしか見られません。で、MTP だと見られるのかな。で、この、どっちも試してみてください。どっちも開いてみてください。そうすると、ポータブルデバイスっていうところ、コンピューターを開いたときに、ポータブルデバイスってところに、SC06D でしたら SC06D って出てて、それを、に入ると、SD カードと本体のストレージが見られます。そこに、コピー、ペーストをすれば、使えるんじゃないかなと思います。で、ちょっともう一回切り替えます。
23時56分、着信音量5時、23時56分、端末のロックを解除しました。USB でパソコンに接続、メディアデバイス、MTB、パソコンと接続し、本体ストレージ内、SD カード内の内容相互に転送。パソコンが MTB に対応している必要あり、のチェックボックス、オフ。
広告ビューの、広告ビューの、選択 OS 8個、C コロン8個の時、種類、ローカル、リスク、合計サイズ 456DB、アキロイ比 280DB。リムログ記憶域があれば、D ミリアルラブ、ネットワーク、メモリガード8、M41 フィリ、下端 M40、メモリ、ネットワーク、D ミリアル、リムログ記憶域があれば、S8 個、1、8個の時、OS8 個、C コード8個の時、中、ローカルディスク、合計サイズ 456DB、アキロイヒ 280DB、アキロイヒ 280DB、合計サイズ 456DB。
もし MTP に対応してなくても、どっちにしても SC06D はこれのどれかを押せば、どっちかを押せば、二つとも見られます、SD カードと。で、P の場合はもしかすると、この MTP に対応してない場合は、PTP か、SD カードスロットとして接続するっていうのを選ぶ必要があるのかもしれません。
リムログ記憶域、下端、D ミリ、アルラブリ、ドライ、ネットワークの場所、メモリガード8、M41 フィリオ、下端、メモリガ、ネットワーク、D ミリ、アルラブリ、ドライ、CD、ドライブ、名前で、リムログ記憶域があれば、椅子8個、1、8個の時。
ダメっぽいので、カードリーダーモードを使います。
では、リムログ記憶域、リムログ記憶域があれば、椅子8個、1、8個の時。
今度、カードリーダーモード
を使います。リムログ記憶域があれば、椅子8個、1、8個の時。デバイスドライバーソフトウェアが正しくインストールされませんでした。詳細についてはここをクリックしてください。下端 D ミリアルラブリドライブ8、リムログディスク8個イコロン8個の時、主ネットワークの場所8、目端リムログディスク8個イコロン、ディスク、ディスク。広告ビューの選択リムログディスク8個イコロン8個の時、主リムログディスク、ネットワークの場所、メモリガード8個 M41、下端 M、メッ、リムログディスク、D ミリアルラブリ、リムログ記憶域があるデバイス8個8個の時、下端 D ミリアルラブリドライブ、リムログ D ミリ、リムログディスク、ディスク、ディスクの挿入のメッセ。
広告ビューの選択
リムログディスク8個イコロン8個の時、種類リムログディスク、合計サイズ、アキロイヒ。広告ビューの、広告ビューの選択 D ミリアルラブリドライブ8個イコロン8個の時、種類 CD ドライブ、合計サイズ、ネットワークの場所8個イ8個の時。メモリガード8個、M41 フィリオのフォア、メモリガード8個、M マーク、M マーク、F ソ4、M4、ポータルデバイス8個1、8個の時。P マイナス 0E、注意ポータブルメディアプレイヤー、合計サイズ。広告、下端 SD カード、し、目端 SD、本体ストレージ、使用量比 7%。
MTP の、メディアデバイスとして使用っていうのを使うと、使えるようですね。これを選ばないと、これを選んでやらないと、どうも、この、SC06D なら SC06D というのはコンピューターの中で表示されていてもその中が見られないという現象があるみたいです。もしちょっとおかしいなと思ったら USB デバッグを一回外していただいてもう一回、チェックを入れてみてください。そして、 このメディアデバイスとしてしようとか、まあ、多分通知板とか出てるので、そこの設定をチェックを入れ替えてみてください。それによって、認識されないもの、認識されるものっていうのがあるようなので、そこを確認いただければ、一応使えるんじゃないかなと思います。今日は以上でございます。ツイッターの確認をしましょう。よいしょ。ちょっとお待ちください。よいしょ。よいしょ。はい、ツイッターの確認です。ツイッター、あ、ところで今何人聞いていただいてるんでしょうか。こんな長いダラダラの放送。
着信音量 55%。
ですね、リスナー数17、ありがとうございます。最大リスナー数25名の方ですね。延べリスナー数は151だそうです。ありがとうございます。さて、長くなって申し訳ございませんが、さて、先ほどのえっ、ー、と、藤川敦さん、ロック解除でトークバックオン、いいですね。いいですね。ロック解除でオン、まあそういうことですね。はい。なるようです。ロック解除っていうか、まあ、ロック画面にして、次に電源ボタンなり、ホームボタンなり押せば、戻ってくるということですね。藤川敦さん、文字変換だけは、ダブルタップ、じゃないかと。あ、そうかもしれません。そうだ。キーボードの中でも、サーチ&リリースのところと、ダブルタップじゃないと切り替わんないところがあって、一番下の行の文字変換のところは、ダブルタップとのことです。すいませんでした。そういうことです。はい。なので、まあ、54キーボード慣れてる人はいいんじゃないですかね。ヒッチャーさん、ごめんなさい。PC の前で寝てるので、今日は寝ます。バックナンバー2日のと一緒に、聞かせてもらいますね。本当にごめんなさいって。ね、これからスマートフォン考えてる方で、こんなに聞いていただいてるだけで、本当、こちらが申し訳ないぐらいです。ありがとうございます。フリオニールさん、今、P02E の初期設定をやったんですが、Google にログインしたら、自動でトークバックがインストールされました。こんなこともあるんですね。あるんですね。私、前の端末の時で、そういうことはないってドコモの人はずっと言ってたんですけども、私ね、SC06D を工場出荷時に戻した時に、ログインしたらいきなり、インストールしたことのあるアプリがズワーって入ってきて、インストールされちゃいました。ただ、ホーム画面には並ばなかったです。という現象を経験したことがあるんですけど、そっか、それなら良かったですね。どういうことなんだろうね。はい。またお話しましょう。はい。平瀬鍼灸院さん、ロケタッチですが、単にタッチするだけなら ランドマークの長押しでもいいですよ。ああ、そうなんだ。ありがとうございます。ランドマークっていうのは多分どこどこどこどこっていうところを長押しするだけでタッチができるということなんですかね。ちょっとやってみましょうか。これは明日行くところなんですが、そうすると押し続けましたボタン32とか言ってますけど、これをタップすると、タッチする、すぐにタッチするっていうボタンが出てて、それを押すと、ということのようでタッチできるようです。まあ、端末に触ったので、もう一度。設定の中で。言語と入力ですね。D トーカー。クワティキーボードに切り替えます。で、これを。はい。で、50音にします。今日はって打ちます。出ました。で、今日は下矢印暑い。ということで、下で。という入力ができるみたいです。まあ、はい。ということで、濁点も使えますし、かだったらかで、で、という風に変換ができるそうです。すいません。一気にやりましたが、ありがとうございます。残りですね。平瀬鍼灸院さん、コメントつける必要な、コメントつける必要なければ、長押しした、あと、もう一度タップでタッチできます。ありがとうございます。スマホとパソコンの データの転送はマイクロ USB、から USB のケーブルを使う、ケーブルを使うのが簡単かと思います。まあ、いろいろとやり方はあると思います。USB デバッグにチェック入れたままの状態なら 100% 認識しよるぜ。ということで、まあ、このパソコンによってとかもあるのかもしれないですけども、 USB デバッグのところをチェックして、その何で接続するか、そのメディアデバイスとして接続するか、 PTP として MTP で接続するか、 PTP で接続するかっていうところのチェックを入れ替えてみると良いかと思います。今日もちょっと長くなってしまって申し訳ございませんでしたが、この辺で放送を終わりたいと思います。今日も最後まで放送をお聞きいただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。急に寒暖の差が激しいのでね、皆さんお体にお気をつけてお過ごしください。今日はありがとうございました。おやすみなさい。